IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネットと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ。みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはシトリックスがゼンソース買収、マイクロソフトは歓迎。シトリックスシステムズは米国時間の8月15日、オープンソースのハイパーバイザーであるゼンをベースとしたサーバー仮想化インフラのリーダー、ゼンソースを買収することで合意したことを明らかにしました。総額5億ドルの買収により、同社はサーバーからデスクトップまでエンドツーエンドのソリューションを拡充します。
Windows をマルチユーザー化する技術を開発したシトリックスは、デスクトップアプリケーションを仮想化し、どこでもどんなデバイスからでも柔軟かつセキュアにアクセスできるようにするソリューションのリーダーです。ゼンソースを買収したことによって、同社はデスクトップアプリケーションを配布するサーバー環境の仮想化ソリューションも手に入れたことになります。このことは Windows サーバーへの仮想化技術搭載が大幅に遅れているマイクロソフトにも良いニュースで、業界観測筋は同社がシトリックスを買収する機運が高まっていると見ています。
IBM のシステム P575 が北京オリンピックの天気予報システムに。 IBM は8月16日、北京市気象局が IBM のシステム P575 を天気予報や大気汚染状況を把握する目的で導入すると発表しました。システム P575 は現在の天気予報システムの10倍の計算能力があり、最大4万4000平方キロの範囲で各平方キロごとの天気予報を1時間おきに提供することができます。
国家の威信をかけて北京オリンピックを成功させたい中国ですが、大気汚染などが問題視されています。システム P を80ノード接続し、ピーク性能が 9.8 テラフロップスに達する新しい天気予報システムによって課題を解決し乗り切ろうとしています。
新生銀行を語る詐欺メールは給料日狙い。新生銀行を語るフィッシング詐欺メールが7月に出回った問題について、セキュリティソフトウェアメーカーのトレンドマイクロは8月17日付のブログで、攻撃は給料日に合わせたもので、計画的に仕掛けられたものだとの見方を示しました。
今回のフィッシング詐欺メールは、ユーザーにリンクのクリックを促し、フィッシングサイトに誘導しようとするものです。ただ、標的とされているのは新生銀行に口座を持つ日本人のはずですが、不思議なことにメールは英語で書かれていました。
また、日本のフリー圧縮ツールにゼロデイ攻撃。日本で人気の圧縮解凍ツールを狙ったゼロデイ攻撃が6月のプラスラカに続いてまた発生しています。今回はフリーツールラズバージョン 1.33 の未知の脆弱性を悪用したターゲット型攻撃が仕掛けられました。
セキュリティ企業ではフリー、 オープンソース、商用を問わずセキュリティ攻撃の対象になることが今回の攻撃で示されたとして警鐘を鳴らしています。
テックエイド、 Windows サーバーやビジュアルスタジオの最新情報をアピール。8月21日パシフィコ横浜でマイクロソフトの技術カンファレンス、テックエイド2007横浜が開幕しました。4日間の会期中、約90のセッションが行われ、今年後半から来年にかけて出荷が計画されている Windows サーバー2008、ビジュアルスタジオ2008および SQL サーバー2008の新機能や技術情報などが詳しく紹介されています。
ダレン・ヒューストン社長は、自ら主導する日本市場向け施策プラン J の総仕上げとしてデジタルワークスタイルの普及を挙げています。労働人口が減少する中、IT によって生産性を改善できなければ日本は競争力を失ってしまうとヒューストン氏は話しています。
お寒いモバイルワーカーのセキュリティ意識。モバイルワーカーの4人に1人は仕事が忙しいことを理由にしたり、 IT 部門の役割だとしてセキュリティリスクについてほとんど考えていないことが分かりました。シスコシステムズなどの依頼を受け、米国の調査会社が欧米やインド、中国などのモバイルワーカーを対象に行った調査で分かったものです。
人は問題が起きてから学ぶものです。しかし身をもって学ぶ必要はありません。シスコでは予防的なトレーニングや教育プログラムをもっと実施すれば、確実にセキュリティ意識が向上し、事故を未然に防ぐことができると話しています。
ありがとうございました。さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、アップルのナンバーズはエクセルのオルタナティブになるか。アップルのオフィススイート iWork の最新版 iWork08 が8月上旬にリリースされましたが、新たに加わった表計算ソフトウェアのナンバーズが米国のユーザーから高い評価を得ており、売上も好調な滑り出しです。 iWork とはどんなソフトウェアなんでしょうか。
はい、Apple Works の後継として2005年に登場した Apple のオフィススイートです。1万円を切る低価格ながら Apple らしい使い勝手の良さが特徴です。これまではワープロソフトウェアのペイジーズとプレゼンテーションソフトウェアのキーノートだけでしたが、今回の O8 からは表計算のナンバーズが新たに加わりました。
マイクロソフトのオフィス製品と競合するのでしょうか。
9800円という価格やサイトライセンスを提供していないということを考えると、企業向けではないということは明らかです。多くの企業ユーザーが活用しているビジュアルベーシックスクリプトもサポートしていません。こうした企業においてはナンバーズへの移行は難しいでしょう。またアップルが開発者らに対してサポートするよう熱心に働きかけているアップルスクリプトもナンバーズはサポートしていません。とはいえ、スクリプト言語を使わない小規模事業者などではすぐに移行できるでしょう。エクセルは個人ユーザーから大企業まで幅広く定着していますが、彼らはエクセルが欲しいからではなく、それがデファクトとなっており、買わなくてはならないから買っているというのが本音でしょう。ナンバーズを気に入り、すんなり既存のデータが移行できるのであれば、もうエクセルには戻らないというユーザーが出てきても不思議ではありません。折しもオフィススイートの世界ではデータフォーマットを XML ベースのオープンな標準に移行させたいと考えるオープンオフィス陣営とマイクロソフトが綱引きをしています。いずれにせよ、ベンダーにロックインされないことが真の技術革新を促すはずです。その意味ではナンバーズのインパクトも小さくはないでしょう。
ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。 次の更新は来週9月3日月曜日の予定です。浅井さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。